の愛称で多くの読者に親しまれてきた点字毎日が創刊95年を迎えました。点字を指で確かめながら、あるいは活字を目で追いながら、ふと思います。点字毎日はどんな人たちが作っているのだろう。点字毎日部に所属し活躍されている記者の方は、編集長の三住真理さん、編集次長の浜井義文さんを含めて6名とのことですが、当然ながら取材をする立場が多い皆様ですので、どんな人柄でどんな思いを抱いて点字毎日の編集に関わっているのかを知る機会は意外とありません。それならばその機会を作ろうと考え、編集長の三角さんにご相談し、今回の企画が実現しました。先月号では編集長の三角真理さんと、記者の中で唯一の当事者である佐紀彩人さんのインタビューをお届けしました。今月号では編集次長の浜井義文さん、記者の山形彩子さんにご出演いただきます。2. 天毎創刊95年記念インタビュー。はい、こちら点字毎日部です。後編。収録を行った6月時点で、天毎記者歴24年というベテランの浜井さんに、天毎記者歴3ヶ月という新人の山形さん、対照的な2つの視点は点字毎日をどのように捉えているのでしょうか。はじめは天毎編集次長浜井義文さんです。
点字毎日の記者の皆様に、いろいろお声をいただいておりますが、今、電話をつなぎしておりますのが、私、ある意味、とても、三角編集長とはまた違った意味で緊張しております。今、お電話をつなぎしておりますのが、この度、編集次長に、その昇進されました、浜井義文さんです。浜井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
編集次長、おめでとうございます。
あんまりおめでたいこともないんですけれども、はい、そういうふうに皆さんおっしゃっていただいておりますので、その辺は嬉しいです。はい、ありがとうございます。
は
い、
私は、点字毎日の記者の方で、実は浜井さんは初めて名刺をいただいた方で、はい、取材の行く先々でお会いしていて、まさか自分がこうやってインタビューする時が来るとは思わなかったので。
そんなことないです。いろいろ会場でご一緒しましたもんね。
そうですね。はい。はい、ということで、基本的なところで申し訳ないんですけど、はい、点字毎日の記者歴というのは、浜井さん相当長いとお伺いしてるんですが、どれくらいになりますか？
私は、この春でも24年目になります。
24年ですか、はい、すごいですね。じゃあ、まず、この度、5月に、天神毎日が創刊95年を迎えて、ということで、24年もその天神毎日一筋ですよね、確か。
そうですね。
はい。はい、思うところいろいろあると思うんですけど、いかがでしょうか。
95年のうちに24年関わってるということは、大方 25% なんですよね。
そうですね。
はい。とはいえ、まだ残り4分の3の、歴史があるわけですので、この重みっていうのは改めて感じますよね。 IT 企業がね、華々しく活躍されている時代ですけれども、ああいう企業はどうしても、この歴史、培ってきたこの歴史の重みっていうものはどう頑張っても、手に入れることできないわけですよね。どんだけ頑張って注目されようが、そういうところがある中で、私どもは長く歴史を積み重ねてきたところの強みというか、そこは自分たちでやってて言うのもあれですけども、誇りにも思いますし、先輩方々の、頑張りがあったからこそ、そうなんだろうなとつくづく思いましたね。この95年ということを振り返りましたときに。
はい。はい。創刊が大正11年で、はい、戦争中も休むことなく確か発刊し続けたんですよね。
そうですね。そういうことを聞いております。
はい。はい、そんな歴史ある点字毎日ですが、さてここで気になるのが、その、浜井さんがどのような経緯をたどって点字毎日にその、記者として関わるようになったのかっていうところをお伺いしたいんですが、ぜひ。
はい。 実はちょうど今頃のこの時期に1993年ですかね、毎日新聞の採用試験を受けてる時に、展示毎日という仕事もあるんだけれども君はどうかねというようなことで声をかけていただいた覚えがありまして、全く、障害者の分野とかには関心があったわけではないんですけれども、せっかくのお声かけですのでということで話を聞いているうちに今ここに至るというのがもうざっとした流れになります。
はい。でその24年のキャリアを重ねられて、で、その初めて執筆した記事というのはどんな記事ですか？記憶にあるので全然大丈夫なんですけど、
最初にお会いした見えない方というのがよく覚えてますけれども、大阪市の藤野孝明さんという方でして、この方は戦後の不発弾の爆発ですね、で自分のご自身の両手と、視力を失った方で、
はい
はい、よく知られた方ですけれども、
はい、
長くですね、盲学校で学ぶことも拒まれてというような中で、努力される中でご自身、自身が盲学校の先生になられて多くの後輩の見えない方をですね指導なさってという方で、まあ、障害者運動のリーダーもなさった方ですけれども、そういう方に最初にお会いさせていただいてお話を聞けたっていうのは、正直ごめんなさい、どんな記事を書いたかっていうのは自分の中でもはっきり覚えてないんですけれども、お会いできてお話聞かせてもらったということは鮮明によく覚えております。
はい。直近の記事は、まあ、比較的記憶されてることが多いかと思うんですけど、歳月を重ねても、未だに鮮明にこれを自分でよくやったなと思うような記事とかってありますか？
自分でよくやったということではないですけれども、やっぱり阪神大震災をこちらでは経験しておりますので、はい、大阪にで勤務しておった時ですけれども、自身宝塚生まれで兵庫県西宮市で育ったということもありましたので、避難所での、ね、苦しい生活とかライフライン復旧するまでの、長い日々を、みんな大変なんですけれども、その中でも、まあ、視覚障害者の方がより大変だということを実感しましたし、そこで、まあ、どんなことを伝えられるかというのは考えさせられました。で、まあ、それが東日本大震災であるとか熊本地震にどう生かされたかということもね、最近まで考えないといけないテーマですし、はい、まだ解決できてないテーマですよね。西毛連さんなんかも熱心に取り組んでおられますけれども、
はい、
もっと考えていかないといけないなと思いますし、日々ね備えようって言われてるかと思いますが、やっぱりつい忘れがちになってるっていうのも、こういう機会を通してね、いろんな機会を通して皆さんに知ってもらいたいなっていうのも感じます。
はい、南海トラフのとこも心配されてますもんね。
そうですね、はい。
そういうふうに、長らくその現場に関わってこられて、その記者としてのこだわりというか、これぜひ私もその情報誌に関わっている端くれとしてぜひお伺いしたいんですけど、記者としてのこだわり、大事にされていることってどのようなことがありますか？
はい。特段、そんなに思い入れといいますか、自分の中で思っていることってはないんですけども、展示毎日のね、いわば専門誌ですから、専門誌ですね。それで、速報性では、もう実際劣ってはいるんですけれども、なんと言いますか、定点観測と言いますかですかね、同じ目でずっとこの間の流れをずっと追い続けて、ずっと見つめてると、で、それを記録していってる。で、それがまあずっと95年間続いてきたわけですけれども、そういう気持ちでやっておりますので、まあ淡々とと言ったらおかしいですけれども、冷静な目も持ちつつも、見えない方の世界の中でこれは必要だっていうところは、そこはちょっと大事にとかですね、そのバランスを取りながらやってきたつもりではいます。それとあとはこの私が関わった25年というのは、障害者の制度改革がたくさんありました。でそこの難しい話を、見えない方にとってはどこが大事なのかっていうのを、思いながら伝えてきたつもりです。難しい内容ですから非常に記事を読んでても面白くなかったかもしれませんけれども、ついてきていただいた方には多少なりともお役に立てたのではないかなと思ってはいます。
はい、
はい。
でこの展示毎日週刊の展示新聞として、その世界にもちょっと自慢できるものですよね。
うん、 まあ、そう皆さんおっしゃっていただいております。はい。
はい。浜井さんはその記事執筆にあたりまして、展示の編集ソフトで書いているとかいうお話を聞いたことがあるんですが、いかがでしょうか。
実際のところは、いわゆるテキストエディターを使いますけれども、でそこで、まあ、変換テキストソフトを使うわけですよね。それで、展示の編集の画面で、編集していくわけですけれども、展示の画面でそこで大事にそのリズムですよね、皆さんが展示で読むリズム、音のリズムを大事にしながら編集していくということをやってますから、例えば展示毎日に関わらず別の外部からの稀に原稿を依頼されることあるんですけども、全く展示関係ない原稿でも一応同じように普段と同じように展示編集して、そのいつものリズムでルーム賞をまとめようということを考えやってることを考えると、そういうふうにしてるというふうに思ってもらってもいいのかもわかりませんね。はい。はい、
で先ほど浜井さんからその定点観測という視点について言及がありました。記者の目を通して、ここ確かにいろんな制度改正とかあるいは法が施行されたりとかもありました。網界の変化、この劇的な変化も結構あったと思うんですけど、どのように感じていますか。
はい。実に多様化しておられますよね。見えない人っていう言い方をした時も、例えば年齢もそうですし、いつ障害の状態になったのかっていうのもありますし、それと障害者全体の中で見たときに視覚障害者の数って一番少ないんですよね。でその少ない中で、見えない人の状況がそれぞれバラバラな状況になっているっていうことですから、少ない中で少ない、そこでその人たちを支える側も、対応していかないといけない。そうなると、効率化が問われる世の中で、どこまで対応できるのかっていうのを非常に大きなテーマ、課題だなと思いながらやっております。それと情報環境の変化が一番この間25年間一番大きかったので、はい、私が始めた頃はまだ新聞社の人間はポケベルを持ってた時代です
。懐かしいですね。
はい、はい。で、携帯電話はようやく個人で持つようになっていくわけですよね。で、大体91年ぐらいに楽々本が出てきて、皆さん、携帯電話を使う、見えない方も携帯電話を使うようになってっていうような状況の中で、メールが一般化し、インターネットが普及しっていう中で、展示という媒体がどうなるのかな、などということも考えながらやってきましたけれども、本当このまま展示毎日ってやっていけるのかなと思いつつも、思う時も正直ありました。ただ、新しいものっていうのが、ね、パッと出て意外と続かずに、ポシャっていくっていう言い方したらおかしいですけども、あんまりうまくいかないっていうような事例も見ていく中で、続けることの重みっていうのを逆に一方で感じてきまして、で、またこういう95年という機会で、さらにね、そういう思いを新たにしますので、続けることの重みっていうことを改めて考えて、次の大きな節目100年ということに向けてね、やっていければなと思っております。
はい。個人的にちょっと伺いたいんですけど、はい、浜井さんにとってその展示というのは、どのようなものでしょうかね。なかなかちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですけど。
はい、自分が使うものではないのでね、どこまでっていうのはありますけども、やっぱり見えない方にとって、この手段っていうのはぜひ持っててほしいなと思いますよね。自分で書いて自分で読める。で、やっぱり、パソコンを使って仕事をしている方もたくさんいらっしゃいますけれども、音声中心の方もいらっしゃいますが、やっぱり展示で確認できるという手段をぜひ持っててほしいなというのは思いますし、で、実際同じ職場で働いている、見えない人間を見ていると、やっぱり展示でしっかり働いている姿を見て頼もしいなと思いますし、やっぱりそこで、展示でしっかりメモを取り、物事を考えている姿っていうのをよくしょっちゅう見ていますし、取材先でも見ていますのでね。それと実際、いろんな場面で活躍している人ってやっぱり展示使っている人って多いんですよね。だからぜひ大事にしてもらいたいなと思っています。はい、
はい、やっぱりその情報によって、あ、これは音声で読みたいな、これは展示で読みたいなっていうね、やっぱ当事者の方が選べるっていうのがやっぱ一番いいですよね。
そうですね。そのためにもやっぱり手段を持っててもらった方がいいと思いますね。
はい、はい、それでは東京から大阪に移動されているわけですが、 東京と大阪って、私あんまりちょっと大阪の方行ったことはないので、関西行ったことない、わかんないんですけど、バリアフリー環境とかってどうでしょうかね。
バリアフリー環境はほとんど変わらないですね。はい。やっぱり違うのは人間の数だと思いますね。人間の数はやっぱり東京の方が多いように思いますし、障害者の方も外に出ている数は東京の方が多いんじゃないでしょうか。大阪の人はバタバタ動きますので、慌ただしく動きますから、ゆっくりしたリズムで歩くのも大変なぐらいですのでね、障害者の人はもしかしたら行きにくいのかもわからないですけれども、大阪の人は仲良くなったら仲良くなってくれますので、うまくコミュニケーション取れる、コミュニケーションの力とよく言われますけども、コミュニケーション力、はい、それも障害者の方にもやっぱり必要なのかなと思いますね。
はい。今、視覚障害者、ホームの転落の事故が続いて、声かけの重要性とか、言われてるじゃないですか。
はい。
で、大阪と東京もやっぱりそこら辺も変わりはないですか？
どうなんでしょうかね。私も大阪久しぶりに10年ぶりに帰ってきましたけども、確かに気軽に声かける人も大阪の人多いんですけども、余計なことも言う人もいますけど、はい。あんまり、変わらないのかなっていうのが率直な印象ですね。昔東京の感覚と、やっぱり大阪の人も昔の感覚とは違って、昔のね、大阪のおばちゃんっていう感覚じゃなくて、ちょっと変わってきてるのかなっていうのは思いますよね。だからそれはいいのか悪いのか、はい、もうちょっと、
はい。
声かけるのも必要かもわからないですね。
はい。じゃあ、このインタビュー、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。はい、最後にですね、この番組を聞いている皆様に、展示毎日のその、記者として、ぜひコメントいただければと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。次に、先ほどもお話しましたように、次100年というような大きな節目があるわけです。やっぱり私どももそれかなり意識しますし、読者の皆さんにもですね、その瞬間を一緒に迎えてもらいたいなという思いがありますから、長く支えていただいている方はぜひこのまま、新たに興味をお持ちの方にはぜひいろんな媒体ありますので、展示版、活字版、音声版とありますから、何らかの形で、関心を持っていただければ嬉しいですね。ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、
編集次長の浜井義文さんにお電話をつなぎしていろいろお話を伺いました。浜井さんありがとうございました。
それ言います。ありがとうございました。
次は、天満記者、山形彩子さんです。
今回スタジオにお招きしておりますのは、記者の、山形、彩子さんって呼ぶんですね、この漢字で。
そうなんです。
一章、二章、第一章、第二章の章っていう字に、子供の子で、彩子さんですね、はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回ご紹介した、記者の中では唯一の東京の方っていうことで、あとは皆さん、3名の方はみんな大阪の方だったんですけど、東京の方です。今日はわざわざ竹橋からお越しいただきありがとうございます。
とんでもないです。
はい。ということで、早速、山形さん、実はまだ展示毎日来て、ようやく3ヶ月ということで、まだこの、一般に聞かれている、その視覚障害者の方々、山形さんどんな人なんだろう、最近展前で見るようになったけど、よく知らないなっていうので、早速自己紹介からお願いしようと思うんですけど、お願いできますか？
あ、はい。よろしくお願いします。この、4月に、展示毎日の東京駐在で働いてます、山形彩子と申します。直近は兵庫県の姫路市にあります姫路支局というところで記者をしていました。日新聞も含めまして、記者はなんやかんやでもう20年ぐらいになります。年齢が分かっちゃいますね。女性に年齢は聞かないでください。
はい、ということで。
こんな感じ
の
ですか？
はい、大丈夫ですよ。年齢はじゃあ伏せたままでこの収録は進行していきたいと思います。はい、ということで、この今年の4月に展示毎日に関わるようになって、それまでは毎日新聞の記者としてご活躍されていたということで、はい、じゃあ、毎日新聞社からその展示毎日にその移動になるって話が来た時に、どう思いましたか？
いや、取材、これまでしてきた中で、視覚障害者の方の取材、本当に数えるほどしかしたことがないんですよ。で、展示毎日、展示新聞、視覚障害者の人、私何を取材したらいいんだろうと、まあ正直最初、こう、びっくりというか戸惑いもありました。で、ちょうど、姫路におりました時に、 ある視覚障害者の団体の方がいらっしゃったんで、いや、東京に行って、この展示毎日の記者になるんですよって、どうしたらいいんでしょうね、みたいなお話をしたときに、いや、私でもどう接していいかわかりませんって率直にまず申し上げたんですよね。はい、で、いや、そんなまあ、気負う必要もないし、わかんないことはわかんないって聞けばいいし、まあなんか失礼なこと言ってしまったらごめんなさいって謝ればいいんじゃないと、まあある意味普通の答えが返ってきて、ああ、そんなんでいいのか、と、まず思いました。
はい。で、まあ確かに私もこの職場に来るまでは、今日本盲人会連合で働かせていただいてて、この職場に来るまでは確かにそう接する機会が、うん、意識しないとやっぱりないと思うんですね。はい、で、3ヶ月、実際いろいろ現場で駆け回ってみて、はい、そのいろんな視覚障害者に会ってきましたよね。まあ3ヶ月の間でも。
はい。
な、これまで持ってたイメージと、その、変わった部分ってありますか？自分の中で視覚障害者という。
あ、それ言うと、まず、視覚障害者の方、本当にお恥ずかしいんですけれども、多くの方が私、全盲の方だと思ってたんですよ。
ああ、なるほど。
ところが、実際、もう、それは取材してても分かりましたし、お話を聞いてて、実はロービジョンの方、弱視の方がとても多い。それと、あと、白杖も、白杖使ってない方も結構いらっしゃるっていうことにもびっくりして、はあ、本当に何も知らないし、知らないんだなっていうのがまずスタートでした。
でも、それゆえに、いろんな、その、なんだろう、まだ、この妨害という言い方をしていいのかどうかわかんないですけど、まだそういうふうな意味で新鮮な目で、まだこの私たちの仕事を見ていただけるということで、今いろいろ取材でも一日一日が発見の毎日だと思います。そんな中でじゃあ、早速ですが、その、新米展示毎日記者の一日ということで、はい、スケジュールみたいなものをちょっとお伺いできればと思います。参考程度でいいので、例えば、朝何時ぐらいに出勤とかって決まってますかね、時間。
いや、基本は、大体まあ、9時半から10時ぐらいの間に、まあ、取材がない日は会社に来て、まあ、新聞チェックをして、取材があればそのまま取材に出たりする、してます。
はい。で、今回のこの展示毎日というのは週刊の展示新聞ですよね。はい、そうすると、印刷発送で最低どれくらいの時間が取られますか？それまでに記事を間に合わせなきゃいけないっていう感じになるんですよね。
そうですね。なんで、これまでは、その、毎日新聞自体は、日々、朝刊夕刊出てるんで、その、ニュースの締め切り自体は、それこそ、夕刊なら夕刊に間に合う時間、朝刊なら朝刊に間に合う時間っていうので、一日一日が締め切りっていう風に仕事をしていました。で、今、まあ、ご存知のように、展示毎日は一週間、週刊ですので、一週間単位で仕事をしています。で、締め切りが一週間。だから、その毎日の締め切りに比べれば絶対一週間の締め切りで締め切りが長くなってるはずなんですけど、なんか、忙しい、確かに忙しいですね。はい、なんでしょう。
で、例えばじゃあ午前中に取材とか行って、はい、帰ってきて、その1ページぐらいだとどれぐらいの期間で書き上げたりするんでしょうかね。
1ページ。はい、1ページだと、テキストで、打てば本当に早ければ別に30分もかかんないで書けることもあるはずなんですけれども、私は今だからこうテキストから点字に変える、変えて点字ので収めるというのに、本当に時間がかかってます。で、点字はご存知の通り、分かち書きっていうんですか？
はい。
あれがやっぱりその送りとかでどうしてもその、余分に出てしまったり、することがあるんで、その削るとか言葉をちょっと言い換えるとかするのになんか時間かかってますね。
あ、そうですか。まあまだ3ヶ月ということなので、うん、でそんな感じで四苦八苦しながら記事を仕上げているんですが、この3ヶ月を振り返ってみてということでお話を伺っていこうと思うのですが、この取材ではすごく読者との距離が近いことというのは、山形さんが以前、お話したいことに、事前にお伺いしていたんですけど、そこら辺はやっぱり感じますか？
あ、それはすごく感じます。展示毎日も、毎日新聞も、記事の後ろに署名を入れさせていただいてるんで、まあ、よく、誰が書いたかっていうのはわかるんですけれども、今取材で、初めてお会いする方とかでも、まあ、展示毎日読んでくださってて、 るからだと思うんですけれども、あ、山形さんあんな記事を書いてたよね、みたいなことが書いてくるんですよね。それは本当に取材先の人にあの記事書いてたね、なんていうことはあるんですけれども、読者の人とかにその場でたまたま出会った方に言われるのはやっぱり天満の読者の方でそういう声をいっぱいかけてもらうんで、ああ、読んでもらってるんだなっていうので、こう、ああ、こう、嬉しい反面をしっかりしなければいけないなとも思ってます。
うん、うん、うん。なるほど。ということで、じゃあ、今、そういうふうな、その修行中の、
あ、もう本当に本当に修行中です。おっしゃる通り
の、はい、山形さんですが、はい、読者からいろいろ意見とかどんどんじゃあ、教えてくださいという感じですかね。
そうですね。なんで、もちろん視覚障害者の方のことも十分に知ってないと思いますし、この、視覚障害者の方を取り巻く世界のこともまだまだ十分知り得てないなと思うんで、まあ、一つ一つ本当に取材をしながら、勉強しながら、が、記事に生かしていきたいなといつも思っております。で、でも一方でなんか、こう、視覚障害者の人はこうみたいな思い込みとか、はしないように、その場その場でお会いした人は、視覚障害を持って、視覚障害の人でいる、あるけれども、でもそれはまあ一つの取っかかり口っていうんですかね。であって、その人の人となりをこう、取材していきたいですし、そういうのを伝えていくような、記事が書けていけたらいいなとは思ってます。
はい。まあ、最終的には、障害があろうがなかろうが、最終的には人と人のつながりという感じになりますもんね。
はい。
ということで、当事者の皆様、この山形さんが、もしもあなたの元に取材に来ることがありましたら、そんなことを天満の記者だら知ってて当たり前だろうって冷たく言うことなく、
すいません。
ね、ぜひ、温かく見守っていただいて、座せていっていただければな、という感じがしております。私はなんでこんな上から言ってるのかっていうの
は、ありがとうございます。本当に皆さんよろしくお願いします。
はい。ということで、じゃあ、そんな中で3ヶ月早々にして一つの大きな節目が訪れました。創刊95年のシンポジウム開かれましたね、
はい、
で短い期間だったにもかかわらず定員をはるかにオーバーして200名もの方が参加されたということで会場取材されてましたけど、はい、驚かれたんじゃないですか。
いや本当にそれは準備をしている時にも今日本当どれだけの方がいらっしゃるんだろうねっていうのは準備をしながらすごく感じました。で、思ってた以上に、あ、こういう、展示毎日、ま、視覚障害の方を取り巻くですとか、こう、障害というようなテーマで、どれだけの方がこう、興味を持ってくださってくるのか、本当に、主催してる人たちも手探りでしたし、その会場にいた私も本当に、あ、こんなにたくさんの方が来てくださるんだなっていうのは本当に なんとも言い難い気持ちになりました。
はい。で、そのプログラムの中で、山形さんがなんか印象に残っているプログラムって何かありますかね？例えば、大きな柱として2つ挙げるとしたら、
はい、
ディスカッションともに、これ2020でしたね、はい。確か、取材記者報告会というのと、
はい、
あと、桂福天さんの特別講演の内内話っていうのがありましたね。ここら辺を2台の柱と考えたときに、はい、なんか、印象に残っていることってありますか？
あ、もう福天さんの落語はもう本当に面白くて、取材、私ももちろん一取材者として聞いてたんですけど、でも途中で取材よりは、この話はすごい面白いなっていう、その取材をしながら楽しんでしまいまして、よくあるんですけどね。ただでも、桂さんがなぜこの、落ちない話、の落語を作られたのかっていうようなお話を、当時取材した花岡記者が少し説明してくれたりしたのを聞いてたんで、ああ、そういう思いでこう、作られたんだなっていうのが本当によく分かったんで、楽しみながらも笑いながらも、でもちょっと、なんかできることを、何ができるかやっぱみんなで考えていけたらいいのかななんていうことを、笑いながら、ちょっとしんみりしながら思いました。
うん、確かに事前の説明で、最初私もなんだ、亡くなった友人を、落語にしちゃっていいのかなっていうのはあって、うん、やっぱりそれは福田さんの中でも、葛藤があって、で、それでもやっぱり友人が自分の落語のファンだった、背中を押してくれたっていうのがあったっていう話を聞いてしまうと、うん、話が一つの なんだろうな、福手さんの愛みたいに感じられてすごい良かったですよね。うん、で、じゃあもう一つの方、ディスカッションの方で、取材記者の報告会の方では、はい、この山形さん実際に、駅ホーム関係の取材っていうのは、ちょっと私もチェックしてなくて申し訳ないです。されました？
具体的には、駅そのものの取材はちょっとしてないですね。ただ、昔、私、東京支局っていうところに、おった時代があるんですけれども、その時には展示ブロックの、誘導のことで、昔取材をさせていただいたりしたことがあったんで、あ、今はこんな状況なんだなっていうのを、もちろん記事では読んでいましたし、その現場の記者の話ですとか、あと、まあ、さっきも、自分の転落してしまった時のこう話をしてたりしてたと思うんですけれども、そういうのをやっぱりこう、改めて聞きながら、こう、読者の皆さん、来場した皆さんと一緒にやっぱり考えられるっていうのは、いい機会だったんじゃないのかなと思っております。
はい。で、この3ヶ月を通してみて、今川さんが街を歩いていると、普通に展示がつけられていたりとか、それから展示ブロックが敷かれたりとかしてますよね。はい、そういうところで、身近でやっぱりそういうところ意識するようになったところってありますか？
展示ブロック自体をこう改めて見てて思うのは、やっぱ結構見える人たちが展示ブロックの前で止まって立ち話をしているとか、はい、駅の改札で待ってるとか、あれ？展示ブロックの意味が分かってるのかなと思うことが、最近結構何度かありました。だそういう驚きというんですかね。だから知ってるようで、自分が知らないこともさることながら、そもそも展示ブロックって何とか、白杖はじゃあ全く見えない人だけでもなくて弱視の方も持ってるんだよとか、そういうことをもうちょっとどうしたら知ってもらえるのかっていうのはやっぱりこう、そこからかっていう、今更そこなのっていうのもあるんですけど、それはなんか改めて感じました。
はい。でも、それは本当に3ヶ月の中で大きな意識の変化だと僕は思うんですけど、うん、そんな風に、いろいろお話を伺ってきましたが、そんな、まだ駆け出しとはいえ、その3ヶ月でそれだけの成長を遂げた、山形さんから、この番組を聞いているリスナーの方に、ぜひ、メッセージを最後にいただきたいと思うんですけど、お願いできますか？
はい。展示毎日の記者としては駆け出しでありますんで、皆さんの、お近くにお邪魔した際には、ぜひ、お声掛けいただいて、いろいろお話を伺えたらなと思います。ただ、視覚障害者の方を取り巻く世界についての、ことについてはまだまだ駆け出しですけれども、これまで取材してきた中と、その視覚障害者の方を取り巻く環境とかが、例えば、この感じは、これまで取材したことのある、例えば、在日外国人の方の問題と通じるなとか、じゃあ共生社会って何だろうなとか、こう、通じる部分から何かまた感じることも、伝えることもできるんではないかなと思っておりますんで、まあ、いろいろ取材していきたいと思いますんで、皆さんよろしくご指導ください。
はい、これまでの毎日新聞記者としての、ご活躍もありますし、外部に情報発信したいという、思いは誰よりも多分強く胸に抱いているでしょうから、今後、展示毎日、徐々に成長していく山形さんを皆様温かく見守っていただければと思います。
よろしくお願いします。はい。
今回は、スタジオに、展示毎日記者、山形彩子さんをお招きしていろいろお話を伺いました。山形さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上で、はい、こちら展示毎日部です、を終わります。2ヶ月にわたりお付き合いいただき、ありがとうございました。